くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ、まずは住之江区から井上秀夫さん、お尋ねです。インフルエンザの流行期に入りましたが、日頃から免疫力を高めるための体温上昇の方法、主に食生活からご教示くだされば嬉しいですといただきました。あ、最後にでは良いお年をお迎えくださいませとありますね、はい、もうそんな時期に入りました。続いてはハビキの市からラジオネームマイロルーティーさん、健康情報とても役に立ちます。三井温熱器を購入して体を温めているのですが、効果的な使い方があれば教えていただきたいです。以前も毛細血管が増えるとおっしゃっていましたが、増えるとどのような効果があるんでしょうか。使い方を教えてくれるスクールなどは大阪にあるんでしょうかとご質問いただきました。で他にも大東市から中道峰夫さん、門真市から香西育子さん、東大阪市から中村貞之さん、西宮市から本間美恵子さん、奈良県大和高田市から辰巳清子さん、他にもたくさんいただいていますよ。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、三井温熱に関してはね、うん、あのビオネ健康センターの方にお問い合わせいただいたら、はい、またいろいろご案内をさせていただけると思います。
はい、はい、
それとね、うん、まあそうですね、ご案内をね、お願いしてお送りすることもできますので、
はい、
はい、それとね、インフルエンザね、これ腸管免疫一番大事なんですね、
うん、腸管免疫、
うん、だからすぐに食べたものが腸で発酵するようにするってことが一番と、うんうん、あとはまあやっぱり、まあ、いつも言うように食事なんですけどね、まあ今年もね、うん、早いもんでね、今日が最後の放送になりましたよね。
いやー本当に早い、もう年々スピードアップしてるわ、
うん、そうそう、年々ね、1年経つのは本当早く感じるようになりますよね。でね、まあ、そのドクトルカッチャンシリーズのね、まあ、ラジオ番組も、うん、今日でね丸10年なんですよ、うん、
10年になりますか。
で 竹区から始まって、まあ、来年11年目に入るんですけどね、でラジオ大阪でもね、もう来年はね9年目突入なんですよ。
あ、 OBC でも9年目に。そう、
これもね、うん、本当リスナーの皆様のおかげですよね。
本当ですね、本当に
ありがとうございます。ね、まあ年末年始ね、風邪ひかないように気をつけていただきたいんですけど、
本当です、
うん、で予防にはね、やっぱ発酵食品、
はい、
ね、種類よく食べる、うんうん、あとキノコ類を食べる、
キノコ類免疫力アップにとか言いますもんね、うん、
それとポリフェノールの多い食品、まあ色の濃いお野菜とか豆類ね、
豆類とか、
うん、で発酵食品はね、まあ、漬物とか梅干しとかね、うん、あと甘酒、
あ、この時期甘酒よう出回ってますからいいですね、う
ん
う
ん、それと、まあ、かし汁なんかもいいしね、
あ、美味しい、うん、
であと、まあ、干し柿とか、うん、干し芋とかね、
その辺も発酵食品ですもんね、うん、よく考えると。
で干し柿とか干し芋ね、結構高いでしょ。
そう、高いんですよ。
これでもね、自分で作れるんですよね。
簡単ですか。
だって干し柿は皮を剥いて吊るすだけでできるし、
え、それだけでいいんですか。
そうそうそう、
へえ
ね、で、まあ、ちょっともう時期遅いかもしれないけどね、うんうんうん、渋柿も売ってないかもしれないね。でね、気温10度以下の、ね、冬は干し芋作りに最適なんですよ、うん、
へえ、干し芋作り、
うん、でさつまいもをね1時間蒸すんですね、うん、
はい、まず蒸す、
うん、で崩れないように皮をね、竹串でこうさ、どう言ったらいいかな、竹串を刺して縁にね、うんうん、で、はい、まあ皮を剥くんですよ、
はい、皮を剥いていって
で細く切って、
うん、
ね、まあ、網とかザルの上で天日干し、うん、はい、4日ほどで食べ頃なんですよね。
あ、もう4日でできちゃいますか。え、まあ、まあ空気乾燥してますしね。
そう、
うん、
ね、であのキノコ類は、まあ、鍋物、味噌汁、うん、
はい、
これ毎日やっぱ食べてほしいですよね、
まあ、この時期はね、本当お鍋をよくしますから食べやすいんじゃないでしょうか、うん、特に
でね、理想的な加熱はね短時間、うん、長時間加熱すると脂肪分解酵素とかね、うん、タンパク分解酵素がどんどん壊れていくんですよね、
は
い、で、まあ、鍋物のね、こう出汁には水溶性のね、 あのキノコのアルファグルカンとか、うん、ベータグルカン含まれてるんですよね、
う
ん、
全部溶け出しちゃうんですね、うん、
だから最後は雑炊で召し上がっていただきたいですね。
もう余すとこなくいただいた方がいいんですね。
そうそう、だから結構うちなんかね、うん、鍋した翌日にそのお出汁残ってたらおうどんしたりとかね、
うんで、お出汁出てますから、
うん、でね毎日食べられない人はねやっぱり低温殺菌の舞茸活性粒なんかもおすすめですよね、
うん、私飲んでますよもうで、ね、手放せません。
あとね、ポリフェノールね、うん、これやっぱ黒豆冬は食べてほしいよね。
黒豆またお正月に向けて炊く人もねたくさん言い張ると思うんですけど、
でね炊き方はね、うん、袋に書いてる通りにやったらいいんですよね、
うんうん、
でね炊き上がってねシワができたら、
はい、
もう一度熱く加熱してからね、うん、もう炊かなくていいよ、熱くなってから、
はい、
少しお湯を足してね、
うんうん、
で混ぜて蓋を閉めて、
はい、
冷えたらふっくらしますから、
もう一度火をつけてでそれにさらにお湯を足す、
お湯を少しね、だから出汁を薄めて、はい、
うんうん、
置いといたらふっくらします。もう簡単だから、
あ、これでシワが伸びるんですね。
伸びます伸びます。
人間のシワはそうはいかないですかね。
でね、あとね、梅のねポリフェノール、
はい、
これ風邪のね症状を緩和するから、まあ、梅酢はね置いといてほしいんですよね。
あ、梅酢、
はい、
うんうん、
でね紀州のね、まあ、田辺梅振興協議会ってあるんですけど、
うん、
これがね梅酢から抽出した、ね、梅酢ポリフェノール、これがね風邪とかインフルエンザの予防に効くかどうかを調べる、
うん、
まあ、臨床試験を行ってるんですよ。
あ、今試験中。
いやいや、もう行ったね。
あ、もう行ったんですか、
うんうん、とりあえずね、はい、まあ、今も継続してるけど、
うんうん、
で要するに鼻水とかね喉の痛みなどの症状を和らげる効果が確認されたって発表して
ん
の。
ちゃんと確認できてるんですね。
で梅の実にはね、
うん、
ポリフェノールが 0.1% ほど含まれていてね、
はい、
で梅干しをつけると梅酢に一部こう溶け出すわけですよ、
うんうん、
だから以前からね、まあ、梅酢のポリフェノールっていうのはインフルエンザのねウイルスの増殖を抑えたりとか、
はい、
不活性化する、まあ、作用があるっていうことが分かってんの。
ほう、ということはかちゃん梅酒も結構いいんですかね。
いい
ですね。そうそう、お酒やからお酒も一応発酵食品ですもんね、うん、
だから、まあ、私もねうん、ちょっと体調悪くてねお酒は今日やめようっていう時は、
はい、
梅酒飲んでます、
ね、それはお酒やめてないですから、うん、かちゃん
でね、インフルエンザのね流行期、
はい、
まあ、あの去年のね、12月から今年の2月まで、
はい、
田辺市と南部町に住むねあの16から65歳の男女ね、
はい、
295人を2群に分けて、
うん、はい、
1日ね3から5回うがいをしてもらうんですよ。
うがいを、
うん、でね風邪とかインフルエンザにかかった回数とか症状を記録したんですね、
うんうん
うん、うがいだから、まあ、飲んでないからね、
うんうん、
発熱か頭痛にあまり効果なかったんですけど、
はい、
梅酢ポリフェノールを使った人はね、
うん、
鼻水、喉の痛み、はい、違和感、うん、あと痰とかね鼻とか、まあ、喉に関わる症状に効果があったんですよ。うがいだけで。
あ、その梅酢ポリフェノールを入れてうがいをする
だから、まあ、梅酢でうがいしたらいいんだけどね。
は
だから症状を減ってね軽い症状程度で済むことはまあ確認されてるんですけど、ということは、
うんうん、
ね、もう随時飲んだらもっといいわけよね。
ですよね、うん、だってうがい薬は飲めないけど梅酢は飲めますもんね。
だからね、
うん、
でね梅干しとか梅酢の中のねクエン酸、
はい、
これ十二指腸で胆汁が混ざるとすごい殺菌力を発揮するんですよ、
うん、殺菌ができるの、
うん、だから風邪とか感染性胃腸炎の予防にはね、
はい、
まあったかいお茶に梅酢入れて飲んだら一番いいよね。
うーん、お茶に梅酢をちょっと、うん、
だからお茶にはカテキンがあるし、
あ、そうか、ね、じゃあ相乗効果で良さそうですね、う
ん、で発症したらお茶以外にね、うん、まあ、お茶に入れて飲むのもいいんですよ、水分摂取でね、
うん、
であとおもゆとかね、
はい、
おかゆ、
うんうん、
これにね梅酢を混ぜて食べるの。
へえ、あ、なんか美味しそう。おかゆなんかいい感じですね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
いや僕たまに食べるよ。
あ、そうですか。なんかちょっと二日酔いの時とかめっちゃ次の日の朝ごはんに良さそうですね
であと咳が続く時ね、
うん、
レンコンをねすって絞るでしょ、
はい、
で絞り汁にと、まあ、生姜と梅酢を組み合わせて飲み物を作ったりわけ。
レンコンの絞り汁と生姜と梅酢、
うん、をお茶で割って飲むと
良さそう、
うん、で便通が悪ければ、まあ、オリゴ糖も入れたらいいんですよね。
ここにオリゴ糖もいいんですね、
ね、うん、でまあ、いずれにしてもね、感染症には腸管免疫が重要ですから、
はい、
一押しは、うん、乳酸菌生産物質とオリゴ糖ですよね、は
い、そうですね、やっぱりもうそのあたりしっかりとっている時体調いいですもんね、うん、
でね、まあ、乳酸菌生産物質ビオネはもう発売から32年なのよね。
あ、もうそんな経ちますか。
そう、
はあ、ねえ、あのそうやってかっちゃんもずっと飲み続けてるから、まあ、うん、テニス4時間平気でできるような
もう体力が、大体は朝必ずね、
うん、
乳酸菌生産物ビオネ絶対飲むんですよ、
ええ、
であとご飯炊く時にあのビートリゴを入れて、まあ、うちは炊いてるんで、
はい、
でまあ、あの、まあ、ビオネにもねオリゴ糖入ってますけどね、
うん、ええ、
であと食前に海藻物あたり食べて、うんうん、
はい、
あと油物とか、うん、お酒飲むときは舞茸食べてと、
うん、はい、
まあ、これ大体1年間ずっとやってるもんね。
ねえ、やっぱりその辺をちゃんときちんと気を使って食事してるかどうかで変わってきますよね、うん、
まあ、それとあとは食生活もね、ご存知の通り、
はい、ね、まあ、かっちゃんお漬物とか多いですし、ね、
多いよね、
お豆腐とかね、うん、大好きですもんね、
うん、大体飲みに行っても発酵食品食べてるしね、
うんうんうん、ねえ、いや本当に普段ちょっと気を使うことで、あのまあアンチエイジングにもなるでしょうし、
うん、
ね、そういった病気の予防にもなるでしょうし、うんうん、本当にちょっとのことだと思うんですけどね。
そうね、だから、まあ、腸の受け入れ体制作る、
はい、
あと不足している、ね、栄養素、一番ミネラルですから、
ミネラル、
うん、まあ、それと、うん、やっぱり適度な運動、
はい、
ね、この三拍子大事ですよね。
本当に1年間もうそのことは特に、ね、皆さんにしっかりお伝えしてきたと思うんですけども、
はい、ね、だからまあね、うん、読んでないけどお礼のおはがきも結構ねたくさんいただいてるしね。
そうですよ、ファックスなんかもいただいたりしてます、
ね、うん、ほんと、まあ、でもね、まあ、来年もね頑張って1年続けなきゃいけないんだけど、
はい、
本当にね、あの リスナーの皆様ね、
はい、
今年も1年間
ご視聴いただきまして、またたくさんのおはがきでご声援いただきまして
ありがとうございました。
来年の放送は1月3日のスタートですね、
はい、
はい、どうぞ皆様来年もよろしくお願い申し上げます。ではここで番組から今年最後12月のプレゼントのお知らせです。冬の健康管理には乳酸菌生産物質、16種類の乳酸菌酵母菌を超高密度発酵させて生産物質を抽出した乳酸菌生産物質ビオネ A スティックを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
来年も
よろしくお願い申し上げます。
どうぞ良いお年をお迎えください。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。